はい、
と
比べっこをしたり、今世界を見てもあちらこちらに高さを競うような建物が建てられています。今回私が日本に行きましたら、うちの近所からも東京スカイツリーが見えました。これは634メートルの高さがあるそうであります。東京タワーが333メートル、覚えやすい数でしたね。で、あれも高いなと思っていたんですけれども、634メートル、その2倍くらいの高さの高い建物だそうであります。その634メートルはつい最近できた中国の電波塔よりもちょっとだけ高い。中国の電波塔ができて、それより途中で、予定が変更されたそうでありまして、634メートルにもうちょっと高くしようって言ってですね、634メートルになったそうでありますが、ニューヨークのグランドゼロに今建設されているフリーダムタワーと言われる建物でありますが、ワンワールドトレードセンター、ワンワールドトレードセンターですね、その建物は、1776フィート、アメリカの独立記念の年に、ちなんで1776フィート、541メートルの高さだそうです。シカゴの元シアーズタワー、今のウィリスタワーって名前が変わったそうでありますが、そこよりも少し高い、アメリカで一番の高さになるそうであります。でも、世界で一番高い建物は、アメリカでも日本でもありません。今日の聖書箇所の舞台である中東に、世界で一番高い建物があるそうであります。アラブ首長国連邦にの首都であるドバイにあるブルシュハリファ、828メートルあるそうであります。すごいですね。でもですね、まあ調べてみたらいろんな話があるんだなと思いました。今建設中や見学中なのには次のようなものがあるそうであります。クウェートのブルジュムバラクアルカビール、1001メートル。これはもう建設中だそうでありますが、バーレーンの首都マナーマにありますムルジャンタワー、1022メートル。さらに先ほどのドバイ、ナキールタワーという、これここら辺からあとはですね、計画中の話でありますが、ナキールタワー1400メートル。サウジアラビアのジッタのキングダムタワー、1600メートル。そして、極めつけはドバイのドバイシティタワーに至っては2400メートルという計画があるそうであります。すごいですね。例えば、エレベーターでいきなり2000メートル級に行ったらですね、絶対高山病になるなというふうに思うのでありますが、またポテトチップスの袋もパンパンになっちゃうなとかですね、いろんなことを考えました。気温もですね、100メートル高くなりますと気温は 0.8 度下がりますから、例えば1階が摂氏30度、エアコンが必要な温度だとするならば、一番てっぺん2400メートルの一番てっぺんは摂氏11度になります。暖房が必要な気温になります。どうしてそんな高いものを建てるんだろうなって思います。何が得になるんだろうか。私は経済の専門家でございませんので、どちらかというと大変なことばっかり考えちゃいますね。火事になったらどうするんだろうとか、停電したらどうするんだろうかとかですね、故障が起こったらどうするんだろうとか、上の人たち大変じゃないかな、私は思うのでありますけれども、本当にもしも皆さん高層ビルの経済効果に詳しい方がいたら教えていただきたいと思うのでありますが、まあ電波塔が高い方がいいっていうのはわかるんですが、スカイツリーが高、ああいう電波塔は高い方がいいんだろうなと思うのでありますけれども、でも高層ビル、ホテルだとか、オフィスビルが高い方がいいってのはどういうことなんだろうなというふうに思ったりしますね。2400メートルのビルを建てよう。どういうことなんだろうなって思いがいたします。今日の聖書箇所のバビルの塔がどれくらいの高さであったか、それはわかりません。でもですね、彼らは天に届きたい。天一番に届きたい、空に届く建物を建てたいと彼らは思ったのであります。その目的ははっきりしていました。それは協力の象徴であり、 一致の象徴であり、権力の象徴でありました。そして、これがあるから大丈夫。これがあるから、私たちは一つになっていることができる、散らされないようにとありましたけれども、本当にこれがあるから私たちは一つになることができる、ここにいることができる、そういう安心の土台となるものであったのであります。一致したい。一つになろう。私たちは、ここで、一つになって、これがあるから一つになっていくことができる。一つになってこれを作っていこう。そういう協力。一つになるということは一般的にはいいことだと思われています。私たちが危機の中で、一つになってその危機に対処していこうとすることは、とても大切なことだと思います。あの 9/11 の後、アメリカの国は一つになって立ち上がろうとしました。United we stand. そのように、あの、切手にも書かれていました。あちらこちらで標語になっていました。また、震災の後の日本、残念ながらですね、本当に日本全体で一つになろうっていうのは、私はあまりはっきりとは感じられなかったんですけれども、でもですね、心ある人たちは共に力を合わせながら立ち上がろうとしています。私たちが一つになるということは、いいことだ。力を合わせるのは、いいことだ。私たちは、普段そう思っています。しかし、聖書は、はっきりと、一致の中には、本当に私たちが求めるべき一致と、同じ一致でも、反対に、神様の喜ばれない一致があるんだ。ということを明らかにしています。この、今日の聖書箇所では、人々は一致して働いています。一つになって、働いています。同じ言葉で、同じ思いで働いているようであります。見せかけの一致ではなくて、それなりの本当の一致をしているのだと思います。でも、神様はそれを喜ばれなかった。神様は、あえてその一致を、みんなが一生懸命一つになっているところに、神様はその一致を乱されるようなことをなさるのであります。このままにしておいてはいけない。この人々がこれ以上このことを進めるのは良くないと、一致を乱すことによって、これ以上この世界が混乱することを、この世界がこれ以上悲惨なことになることを予防されたのであります。今日はこの聖書の箇所から、神様の喜ばれない一致と、私たちが求めるべき本当の一致、これは何だろうか、どこが違うんだろうか、このことをお話ししたいと思うのであります。二つのポイントでお話をしたいと思いますが、まず第一が、これは神様の喜ばれない一致の方に目を留めますけれども、一致の偶像化ということであります。一致を神格化してしまう。一致が何よりも大切だ。私たちが一つになることが何よりも大切なんだということを求めていくならば、それは違うんだと聖書は語っているのではないかと思うのであります。人々がバベルの塔を建て始めたその動機は、4節に書かれていますけれども、4節ちょっと読んでみましょうか。さあ、町と塔とを建てて、その頂を天に届かせよう。そして我々は名を上げて、全地の表に着るのを免れよう。これはノアの箱舟の出来事の後に、ノアとその家族が残ってですね、ノアとその家族が箱舟に、この大洪水の中で、本当に世界の人々が滅びてしまう中で、ノアとその家族が守られて、箱舟の中で助かって、そしてこのノアとその子供たちを、その祖先にして世界に人々がこの増えてきた。その中で、この、彼らが感じたことですね。力を合わせて働こう。そして、その頂を天に届かせようと言っています。この言葉からは、連想させられる一つの言葉があります。みんなで力を合わせて天に届こう。これは聖書の創世記の第3章の 蛇がエヴァを誘惑した言葉に通じる言葉であります。ちょっとそれも読んでみましょうか。聖書のですね、もうちょっと前の方に行って、創世記の3章の4節の言葉でありますが、神様がこの木の実を食べるなとおっしゃった、その木の実について、この蛇がそんなことないよ。食べたら死ぬよと神様は言ったかもしれないけど、それは違うよ。そのように蛇が言った言葉でありますが、4節。三章の、同じ創世記の三章四節でありますが、蛇は女に言った。あなた方は決して死ぬことはないでしょう。決してあなた方は死なないよ。それを食べると、あなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです。あなた方がこれを食べたら神のようになるんです。これを食べたらあなた方が神のようになる。あなた方が神のようになる、これこそが罪の本質だと聖書は語っています。私には神は必要ない。私が神になるのだ。私が神になる。神様を神としないで、自分が神となる。それが罪の本質だというのでありますけれども、この創世記のこの11章の私たちは塔を建ててその頂を天に届かせよう。それは私たちが協力してくれる、協力することによって、一致することによって、神のようになるということを実現する。それがバベルのこの塔の出来事の本質でありました。だから神様はこれを喜ばないで、この人々を乱されたのであります。言葉が通じないようにしようと神様はおっしゃいました。そのある日人々が起きて仕事をしたらですね、ほらそれを運べって言ったらですね、おいよ分かったよっていつもは言ってくれる人が何を言ってるか分からない。通じない。なんでこの人怒ってるんだろうか。なんだろう。だってだんだんでもお互いにわけ分かんなくなってですね、この働きは止まってしまった。そして世界に人々が散らされていったというのでありますけれども、一致協力、神様はそれを喜ばれなかった。ここで私たちが一致して神のようになる、一致して神に変わる、一致して私たちが天に届くんだ。それに対して神様はノーとおっしゃったのであります。一人一人ではできないけれども、みんな一致して協力して神のようになる、天に届く、それを人々はしようとしていたのであります。これは、私たちにとっても誘惑であります。神様との関係を築いていくよりも、人との関係を築いて安心しようとする。みんなで協力していいことをしていこうとする。神がいなくても大丈夫じゃないか。神に祈らなくても、神に聞かなくても、御言葉に従わなくても、自分たちがみんなで力を合わせれば、いいものができる、いいことができる、そんな気分になることが私たちはないでしょうか。本当に正直なことを正直に申し上げると、本当に私たちが教会で共にみんなが力を合わせて何かやろうとするときに、時々そういう誘惑を感じますし、そういうものと本当に神様が与える喜びとをごっちゃにしたりすることがあるんじゃないかなと思います。みんなで一つのイベントを成功させようと、頑張って一生懸命協力してやってくる。それなりに充実感がある。ああ、何かいいことしたな。よかったな。伝道集会でもいいかもしれない。子供たちのためのプログラムでもいいかもしれない。私たちが力を合わせて何かいいことをして、みんなも喜んでくれた。ああ、いいことしたんだな、よかったな。それで、私たちは、満足をしていることがある。でも、それは危険なのだ。神抜きの一致。神様抜きで、祈ることをしないで、御言葉に聞こうとしないで、本当に神様は何を求めていらっしゃるのか、神様が私たちに何を期待していらっしゃるのか、そのことを問おうとしないで、みんなで力を合わせればいいものができた。みんな喜んでくれた。よかったじゃないか。それは違うんじゃないかと。私はこの聖書の箇所を読んで思うのであります。神様が必要でなくなるような気になる一致、 それは神様は喜ばれないのだと聖書は語っているのであります。彼らはここで散るのを免れようというふうに言っています。これは神様に対する反逆です。神様は埋めよ、増えよ、地に満ちようとおっしゃいました。埋めよ、増えよ、地に満ちよう、世界に出ていくのだ、さあ、あなた方はこの世界に出ていくのだと言われるのであります。でも、人々はそれを恐れました。出ていくことを恐れて仲間で固まりました。そしてそこで安心感を求めたのであります。そうしなければならなかったのは、彼らが神様との関係を失って、神様のとの関係で命をいただく、喜びをいただく、それがなくなってしまったときに、彼らはその神の代わりに仲間同士で集まって一緒に過ごして、それによって満たされようとしたのであります。使徒行伝を見るならば、あなた方は聖霊を受けたときに、力を受けて、エルサレムからサマリアの全、ユダヤサマリアの全、そして地の果てまで私の証人となるとイエス様おっしゃいました。でも、教会の人々も本当に出て行って世界に伝えていくんだよと言われても、なかなか出ていくことができませんでした。本当に私たちはそういう傾向性がある。神様が迫害、教会に対する迫害というこの手段を通さなければ、教会がもう嫌でも何でも散らされていくということを通さなければ、人々は出ていくことができませんでした。私たちは本当に仲間で固まってそこで安心感を得たいと思う。教会も下手をすると神様との関係よりもお互いの関係の方が大切になって、お互いが仲良くしてお互いがみんなで和気あいあいやって、それが教会だと勘違いしてしまう時がある。でもそれは違う。私たちは仲間で集まって楽しくやって、それが本当の喜び方、そうじゃない。神様から満たされることなしに、神様から喜びをいただくことなしに、神様ご自身から答えをいただいて、神様ご自身から御言葉をいただいて、神様の前に祈って答えをいただいて歩んでいかないで、本当に仲間同士の関係の中でそれに満たされるような気持ちになっているのは、それは違うんだって。これ11章の、創世記の11章のところでありますが、12章に進むとアブラハムの生涯が出てきます。それは来週は12章を読みたいと思うんですが、それはですね、神様を信頼して冒険に出る歩みの物語です。神様はアブラハムに対して、今あなたに安定をもたらしているその場所を出て、私を信頼して私の示すところに行きなさいと言われたのであります。彼には家族がいました。仲間がいました。そのところを出て、私が示すところで行きなさい。そこで私はあなたを祝福しようと言われたのであります。神様がいるから大丈夫。神様がいらっしゃるから出て行っても大丈夫。私を信頼して私の示すところに行きなさい。そう言われたのであります。神様がおられるならば、神様を心配、信頼するならば、出て行くことができるのだ。本当に彼らは、でもその神様を信頼することをしないで、それを散らされることを恐れて、世界に散らされないように町を建てよう、塔を建てようと言ったのであります。私たちは何を信頼しているでしょうか。私たちは何を土台にしているでしょうか。私たちは一体何を土台に教会を建てようとしているのでしょうか。私たちは一体何を土台に私たちの生活を建てようとしているんでしょうか。私たちが一致することは素晴らしいことです。でも、しばしばそれが神に変わってしまい、神になり、神を神としない歩みになってしまうことがある。神様を信頼しましょう。本当にそのことを忘れて、 神様、仲間が一つになって一致すること自体が偶像になって、偶像っていうのは何もですね、仏像とか、なんとか、タイの、そうです、タイの仏像とか、インドの、何ですか、ヒンドゥー教のいろんな像、あれが偶像だって、もちろんそうでしょう。でも、もっともっと本質的な偶像は、神でないものを神とすることであります。いつの間にか私たちが仲間同士で一致していくことが、目的になってしまい、それが私たちの喜びの源になってしまうならば、それは違うんだ。私たち一人一人の神様との生きる関係が、私たちの命の源です。先週もお話したように、他人の回しでどうし、相撲は取れないんです。誰かがいるから、恵まれた何とかさんがいるから私はそれで生きていけるとか、そうじゃないのであります。私たちは自分自身の神様との関係をいただき、あなた自身が神様に祈り、御言葉に聞き、心に触れていただく、神様の前に本当に裸になって出る。そこで神様から力をいただいて、平安をいただいて、命の泉をいただいて、歩んでいくことができるのであります。あなたは何を神様としているでしょうか。一致自体が目的になり、一致自体がこの力の源になっていくときに、神様はそれは違うんだというふうにおっしゃいます。では、神様は私たちにどのような一致を求めていらっしゃるのでしょうか。二番目のポイントで、恵みによる一致ということをお話したいと思うのであります。ここで、この聖書の箇所で、創世記の11章で、神様は人々の言葉を乱されます。そして人々は互いに意思が疎通できなくなり、町の建設、塔の建設は中止され、人々は世界に散らされていきます。聖書は世界にいろんな言語があるのは、この出来事ゆえであると語っているのであります。私たちが、私も英語で苦労しているわけでありますが、いやもう本当に英語のわからない。何年生きてるの？アメリカで何年生活してるの？19年です。もう恥ずかしくなるような感じいたしますが、本当に皆さん得意な方には、分かっていただけないかもしれません。いや、努力が足りないそうです。そうかもしれません。でもですね、本当に苦手な人分かりますよね。本当に、これが同じ、もうね、ドラえもんかなんかが助けてくれて、パーって出てきたらいいのになって思いますね。英語がパーって出てきたらいいなと思いますね。皆さん、いろんな言語が世界にはあります。本当にその意思の疎通がもっとできたらいいのになって思います。もっと分かればいいのになって場面がたくさんあります。聖書の中には、この混乱に対する回復のストーリーが出てきます。ちょうど神様が人々の言葉を乱された、その反対に神様が人々の間のコミュニケーションを回復された、人々を一致に導かれた、そのことが聖書に書かれてきます。それが使徒行伝の2章であります。今日は開きませんけれども、使徒行伝の2章で人々が祈っていると、そこに聖霊が注がれました。そして人々は習ったこともない外国の言葉で、自分が勉強したこともない外国の言葉で神様を賛美し始めたというのであります。もともと互いに言葉のわからなかった人々が、聖霊様の力によって、神様の力によってコミュニケーションができるようになったというの、そういう奇跡が起きます。これはわけのわからない言葉ではありません。人々のわかる言葉で神の証がされたのであります。コミュニケーションの回復が与えられて、そしてこの2章の最後を見るならば、人々は悔い改めに導かれて、一つにされて歩み始める。聖書はですね、一致なんてどうでもいいって言ってるんじゃないんです。聖書は一致なんて別に必要ないって言ってるんじゃないんです。一致なんて神様に反逆してる、そう言ってるんじゃないんです。神様が与えられる一致があるんだって言ってるんです。神様が本当に私たちのうちに働いて私たちを一つにしてくださる、そういうことが神様の御業によって起こる。 それを経験させていただくことができるんだっていうのであります。この使徒行伝の2章にある一致は何か。それは十字架のもとにある一致でありました。人々はイエス様の十字架と復活のメッセージを聞きました。人々は本当にパウロがですね、ごめんなさい、ペテロが立ち上がって、皆さんに聞いてくださいって言ってですね、メッセージをするんです。そのメッセージの中身は十字架の話です。あなた方が、あのイエスを十字架につけたんだよ。あなた方の罪が、十字架につけたんだよ。あなた方が、あのイエスを十字架につけたんだよ。その十字架につけた、あのイエスを神様によみがえらせて、この世界の主として立てていらっしゃるんだよ。人々はその話を聞いて心が刺されたって書いてあります。悔い改めに導かれました。自分自身の罪深さ、自分自身の愚かさ、そのことに気がつかされました。ペテロは、私たちはそのためにどうすればいいんですかって聞く人々に対してペテロは言いました。悔い改めなさい。そしてイエス様を信じて洗礼を受けなさい。そのように言いました。自分自身の罪深さ、愚かさ、それを本当に思い知らされて、そこに注がれる神様の恵み、神様の許し、救いの力のもとに人々がひれ伏す中で、人々は一つにされていくのであります。これは、神様の前に砕かれる一致であります。悔い改めによる一致であります。誰かが正しくて誰かが間違っているというのではなくて、共に一緒に神様の前に悔い改めひれ伏す一致であります。一致を壊すのは傲慢であり、自分はこんなにやってきた、こんなに頑張ってきた、こんな経験がある、こんな地位がある、こんな立場がある、そういうことです。教会の中に本当にそういう力が働くときにおかしくなっていきます。私たちがしばしば経験することです。それが砕かれなければいけない。本当に教会にはそれが必要です。教会の一致というのはみんなが一つの目標に向かって一つになっていく一致ではなくて、神様の前に砕かれる位置です。神様の前に一人一人本当に自分の弱さを認めて、自分の罪深さを認めてひれ伏すことによる位置であります。本当に私たちが主の前に砕かれて整えられて、素直になれない、意地を張ってしまう、あの人だけには、この人だけには、そういうものが全て砕かれて主の前にひれ伏すことなしには、教会は前に進んでいくことはできない。本当に悔い改めによって与えられる位置を味わわせていただきたいと思う。教会の位置は、何かイベントのために、クリスマスであるかもしれない、サンクスギビングであるかもしれない、それはそれは本当にそういう行事が必要ないってわけじゃありません。でもそれが教会の一致の本質ではない。何かイベントがあってそのためにみんな協力してやっていきましょう、それが教会の一致かと、そうじゃない。教会の一致は十字架の前に砕かれて、イエス神様の愛の前に砕かれて、自分の弱さ愚かさが思い知らされて、共に十字架の前にひざまずく一致であります。そのような一致を私たちも経験させていただこうじゃありませんか。そしてもう一つ、この一致はへり下って身を低くして仕えることによって与えられる一致であります。高さを求めて行った通りの人々に対して、神様は低さを求められました。高さを求めて一つになった人々に対して、 神様は低いところに来てくださった方であります。ピリピ人への手紙の2章を開きましょう。ピリピ人への手紙の2章の1節からでありますが、教会備え付きの聖書を使っていらっしゃる方は聖書の後ろの方の309ページになります。ピリピ人への手紙の第2章の1節からお読みいたします。新約聖書ですね、後ろの方になります。そこであなた方にキリストにある勧め、愛の励まし、御霊の交わり、熱愛と憐れみとがいくらかでもあるなら、どうか同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、一つ思いになって、私の喜びを満たしてほしい。何事も遠発心や虚栄からするのではなく、へりくだった心を持って、互いに人を自分より優れたものとしなさい。おのおの自分のことばかりでなく他人のことも考えなさい。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさい。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形を取り人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それはイエスの御名によって天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる舌がイエスキリストは主であると告白して、栄光を父なる神に帰するためである。イエス様は身を低くして私たちのところに来てくださいました。神であられたのに己を虚しゅうしてしもべとなってくださいました。私たちのところに神様は来てくださいました。そのように低くなってくださったんです。ですから私たちはもう高さを競う必要はないのであります。本当に教会の中でもそうですね。私の、別に競ってる人はいらっしゃらないと思いますけれども、私の方が一生懸命やってるとかですね、私の方が、主に仕えてるとか、私の方が謙遜だとか言って、それ、競ってるわけではないと思いますけれども、私たちは競って高さを求める必要はない。一番高いところにいらっしゃる方が、私たちのところに来てくださっているのですから、高さを求めるのは虚しいことです。そうではなくて、低さを求めるのであります。競う必要はない。本当に仕えていきましょう。低さを求めていきましょう。皆さん、仕えることはやっぱり実践が必要です。仕えたいと思ってるんですよ。仕える気持ちがあるんですよ。そんな気持ちよりも、行動です。頭で謙虚になろうと思ったり言葉で使えることですよということではなくて、本当に実践していくことです。その中で私たちは自分の傲慢さや苦手さ、足りなさ、愚かさ、自分中心なところを思い知らされるでしょう。その中で私たちは整えられていく、私たちは神様に清められていく。本当に今も今日も Purify My Heart と歌いましたけれども、私たちは真空の中で神様の清さを求めていくんじゃない、主に仕えていく中で、人々に仕えていく中で、私たちは整えられていくのであります。しもべにならせていただきましょう。もっともっと本物にならせていただこうじゃありませんか。イエス様が私たちのためにしもべになってくださったんだから、私たちは安心して低く歩ませていただこうじゃありませんか。何を土台に立てられるか。という説教題にしました。それは皆さんお一人お一人が人生を何を土台に立てられるかという問いであるとともに、私たちはこの何をこの教会を立てられる土台にしていくのかということも思わされています。みんなで仲良くとか一つの目標に向かってということよりも、主の前に砕かれて悔い改めさせられて、そしてイエス様が私たちのために身を低くしてくださったように、私たちも互いに使い合っていく中に一つになるということを経験させていただきたいと思うのであります。そういう中に一つになる教会を味わわせていただきたいのであります。 そうです。今年の御言葉にあるように、私たちの誇りは、イエス様の十字架だけです。イエス様の十字架にこそ私たちの誇りがあります。そこの前に私たちは出ていくときに、本当に一致することができます。そこで一つにならせていただきましょう。そして私たちは安心して出ていこうじゃありませんか。私たちは出ていくために集まるんです。私たちは自分たちで仲間同士楽しく過ごすために集まるんじゃなくて、安心して出ていくために、全世界に出ていきなさいという神様の命令に従うために、出ていくために集まるんです。本当に今日私たちはここから出ていきます。ああ、みんなと会えてよかったな。そうです。本当に嬉しいでしょう。でも、本当に神様がいらっしゃるから私たちはここから出ていて大丈夫なんです。ここで力をいただいて、私たちの一週間のために出ていこうじゃありませんか。お互いの一週間が、本当に神様一緒にいてくださる。大丈夫だ。そういう一週間となりますように、お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、今日は散らされることを恐れて、あなたに反逆して一致して神のようになろうとした人々の姿を見ました。私たちは愚かだなと思いますけれども、でもそれはまた私たちも陥りやすいところであることを思わされます。教会もしばしば私たち、あなたの前に、十字架の前にひざまずくことを忘れて、本当に十字架の前に砕かれることを忘れて、仲良くやって一致して盛り上がって成長していくような勘違いをすることがあります。本当に主よ、私たちが十字架以外のものを誇りとすることがあってはならない。本当にそのことを徹底させてくださいますようにお願いをいたします。主よ、私たち一人一人十字架の前に出ます。本当に砕いてください。本当にへり下ってあなたの前で整えられて、あなたから力をいただいて、許された喜びにあふれて立ち上がるものとならしめてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のそこにある一致を経験させてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。